Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺う Cosette Jolie Presents Radio Bote。 さあ、今回のゲストは今年ソロデビュー30周年を迎えられたシンガーソングライターの寺岡呼人さんです。寺岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは30周年、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ソロデビューされたのが11月17日、
ね、そうですね、93年の11月11日なんで、もう30年なんですけど ね
振り返るとどうですかね、長かったですか？
いや、よく石の上にも3年って言うじゃないですか、はい、もうこれ僕は石の上にも30年って言ってるんですけど、気づけばあれ、なんかいろいろ手にしたものあるなっていう感じはするんですけど、もうずっと同じこと、例えばレコーディング、曲を作ってレコーディングしてライブ、曲を作ってレコーディングしてライブの繰り返しなので、特に大きな変化がこうあるわけではない中で、それを繰り返す中で、あれ、気づけばなんか手にしてるかなっていう気はしますけどね、
どんどんその輪がこう広がっていく感じがありそうですよね、
そうですね、でも同じ分だけね、どんどんこう最近の音楽分かんなくなってきましたけ
ど確かにエンタメシーン自体も、ね、この30年の中で実際にね、音楽をこう奏でているとだいぶ変化っていうのを肌で感じそうですよね。
なかなかそういうのについていけなくなってる自分もいますけど、
わかります、はい、もう機械とか使い方からどうやるんだろうみたいな
そうなんですよね、音楽を仕事にしてるから、帰って家に帰ったら何もしたくないなみたいな感じすると、だんだん情報がですね、入らなくなってくるんですよね
わかります。なんか特にコロナ禍とかレコードのプレイヤーとかで、なんかこう聞いたりする音がすごい心地よく感じられたりとか。
そうなんですよ、コロナ禍で CD をもう聞かなくなったんですよ、もうだからサブスクかアナログレコードみたいな感じで、家ではほぼほぼアナログレコードを聞いてますもんね。
なんでしょうね、アナログレコードの同じ、例えば音源があったとしても、ね、
そうなんですよ、
なんかこうクーッと染み込むような感じがあるんですよね。
なんかやっぱりアナログだと 100% 音が来るじゃないですか、はい、多分デジタルって何か削ぎ落とされて耳に入ってくるのか、全然心地よさがね、違うんですよね、
そうですね、そして30年ですから、その間でいろいろ転機があったりとか、運命的な出会いもあったと思うんですけど、寺岡さんにとってのこの転機って、例えば
天気なんですかね、やっぱり自分から、なんていうんですかね、営業あんまりしたことないんですよね、その売り込みとかそういう場面があったとしても、そこであんまりうまくいった記憶がないんですよ。やっぱりこう偶然だったり、その時は縁がなかったんだけれども、数年後にまた縁ができて一緒に音を作るとか、だからなんかそのこれってなんていうんですかね、縁の力っていうんですかね、そういうのは30年ですごく感じることはありますよね。
それはプロデュースであっても、こう、新たなバンドであってもっていうことですよね。
そうですね、そう考えると、それは音楽じゃなくても生きていると皆さん その天気だったりとか、こう運命の変わり目っていうのはみんな大体そういうふうに似てるところあるのかもしれないですよね。
そうですね、あと寺岡さん その活動の中でやっぱりプロデュースも、ゆずであったりとか上村かなさんなど、本当に数多くのアーティストをプロデュースされていて、プロデューサーとしての寺岡さんと、バンドとしての、こうソロアーティストとしてのっていうのは、やっぱりこう自分の中でスイッチング違ったりするんですかね。
それあんまり意識してないんですよね。そこまでそのこっち側がアーティストでこっち側がプロデュースっていうようなあれはないんですけど、 でもなんかそのどっちかもよく分かんないみんなだからやってる感じが寺岡よひとっていう個性作ったのかなって気もしてるんですけどね。なんか、はい、
プロデュースってなるとその相手の人を見てなんかこう引き出したりとかそういうのもあるのかなって思うんですけど、うんうん、
それもですね、うん、そんなにこう引き出すぞっていう意識はないんですよ。そのまあ特に相手あってのことなので、うん、話しながらあそういう曲いいよねとか、まあ、例えば上村かなちゃんのトイレの神様とかでも本当にご飯食べてる時におばあちゃんの話 し始めたんですよ彼女がね、うん、なんでそれ今まで歌にしなかったのっていうとこから始まったりとか、うん、でもまあそういう話で曲にならないアーティストもいると思いますし、うん、それはもうケースバイケースなんですけど、とにかくこう興味あったりとか、うん、好奇心を湧いた時に、ええ、すぐ動ける間は現役感あるなって思ってるんですよ。なんかこのワクワク感とか、うんうん、好奇心とかスピード感がなくなったらかなりスキルが落ちるなって気はしてるんですけどね。なるべくそういう好奇心を持ちながら行きたいなと思ってるんですけど、
もう電波がねちょっと弱くなってるなって私も思う時があるんですけど、でもやっぱりその好奇心とかあと遊び心、例えばあの、うん、カーリングストーンズ、はい、もうそうそうたる奥田民生さん、斉藤和義さん、トータス松本さん、ヨーキングさん、うん、浜崎隆さんとのユニットっていう、うんうん、はい、もうそれぞれが本当に大御所ですけれども、みんなが集まった時にすごい楽しそうに遊んでる感じも ありますよね。
そうですよね、うん、それはなんかその遊び場を用意というか、こんな遊び場作ろうよっていう風に僕は提案したら、あとみんなが好き勝手にやってくれるんで、うん、こうそういう感じも楽しいですね、
うんうん、すごくこうある意味おじさまたちで、うん、なんか衣装だったりとかその映像だったりとか、うん、いろんな部分で、うん、なんか遊ぶことってでも何歳になっても大事だなってすごい思いますよね、
うん、そうですよね、うん、
そしてこれだけ忙しいよひとさんですので、こうリラックスする時間とかはどんな過ごし方をしてるのかなと思うんですが、
うん、そうですね、そのさっき言った、うん、ここ最近はもうアナログレコードを海外から買ったりとかして、とにかくアナログレコード、特にその7インチっていう、うん、あのちっちゃい1曲入りのやつあるじゃないですか、はい、ドーナツ版っていう、うん、あれに凝っちゃって、それをちゃんとあの洗浄機っていうのがあるんですよ、レコード洗浄機っていう、うん、それで一回こうブラシみたいなのでき
れいにして
さらにその洗浄機にガンと入れて洗濯機みたいにウィーンって回るんですよ。で乾燥までやってくるんですよ。
すごい。
それをですね、うん、やってる間が一番リラックスして
まさかの音を聞いてる時ではなく、なんか洗ってる時、
そうなんですよね、ストレス解消になるんですよね、うん、だからよくあの洗濯してる時間がリラックスとかほらよく聞くじゃないですか、
うん、綺麗になった瞬間ってなんかこうね、
綺麗になる作業をしてる間がちょっとストレス解消になるっていう、うん、健康か不健康かよく分かんないんですけどなんかそのいわゆるゴルフとか、うん、そういうのは全然やんないんですけど、やっぱりなんかねちょっとそのアナログレコードで、まあ、洗ってまた聞くと、うん、その当時の70年代のこう息吹というんですかね、うん、そういうのが特に7インチって1曲しかないんで、はい、1曲に集中できるじゃないです か、うんうん、なんかその音の感じっていうのは、それを1曲入魂で聞くのがストレス解消になりますね。
さて、カーゼジョーリープレゼンツラディオボーテ、日本製ネイルブランドコゼットジョリと一緒に自分流のライフスタイルやこだわりについて考えていくコーナーです。よひとさんってジュンスカでデビューした当時から、うん、本当になんかあまり印象が変わってないというかスマートですよね。あとそうですかね、ファッションスタイルもすごくおしゃれだなっていう感じがするんですけど、おしゃれのファッションのこだわりとかってあったりするんですか？
いやー、なんか本当特にこの 2,3 年はこだわりというよりは、うん、なるべく毎日同じ服着たいなっていうぐらいこだわらないようになってきたところはあるんですけど、うん、なんかずっと着れるものってないかなっていうのはずっと思ってて、 だからこう革ジャンとか好きなのも、革ジャンってはもう飽きないじゃないですか、うん、だからまあ70年代ぐらいの革ジャンをこう買えば、うん、で10年着れちゃうんですよね、うん、でもなんかその流行りのものだけを追っかけちゃうと、うん、結局次の年飽きちゃったりとかするともったいないなっていうのに、うん、気がしていて、だから例えば T シャツとかもどんどんどんどん無地の T シャツになってきまして
どんどん柄が減っていく
柄が減っていく、いきますね。これ良くないことかもしれないんですけど、
なんかレザーとかって、ね、確かにこうどんどん馴染んで自分のものになっていきそうなイメージがありますね、
うんうん、そうですね。まあ、あとその食べ物も昔に比べたらなんか和食が好きになってったりとか、だからこのコゼット・ジョリーさんのね、うんうん、そのまあ日本の四季みたいなところっていうのは、僕まあ逆にその和食が世界に行くみたいに、日本の色とか味っていうのが昔はちょっとこう、ああまだまだ海外に比べて閉鎖的だなみたいな、勝手な小学校とか中学校のイメージあったんですけど、うん、むしろ今や一番最先端じゃないかなって思っちゃうところもあるんで、うん、そういう意味ではこうファッションとかもその日本風みたいなものを取り入れていきたいなみたいな感じはありますけどね。
吉田さんの和装とかすごい似合いそうですね。
あ、そうなんです。この、うん、昨日今日7日8日で奈良でね、東大寺のイベントに出してもらうことになっていて、それあの衣装がちょっと和装、ちょっと洋風な和装みたいな衣装なんですけど、うん、
素敵、
すごい良かったですね。
なんかこう和装って、うん、あの品の良さと色気となんか両方ね、うん、感じられてすごい素敵ですよね、
もう次からもうずっと和装で来ますね、
次じゃスタジオでも和装でお願いします、はい、ちょうどねあのコゼットのお話が出たんですけれども、うん、京都にもコゼットジョリーお店があったり、うん、あとは名前に大和言葉を使っていたり、うん、本当にその和の美しさっていうものをネイルポリッシュで表現しているんですが、今回ですね、
京都が大好きなんですよ僕。
あ、そうなんですね、
まあ、京都にも知り合いがすごく増えて、うん、もうすごい京都に行く機会が増えて、どんどんどんどんその京都のことが好きになってている感じ。昔はなんか一見さんお断りみたいなイメージだったんですけど、
う
ん
う
ん、
ちょっと敷居高そうな、
行ってみたらそんなことないんですよね。皆さんすごく仲間を大事にするし、うん、でやっぱりその守るものは守るみたいなとこと、うん、でもなんか新しいところは新しいところみたいな、うん、すごい最先端の街って感じですね。
京都で好きな過ごし方とかもあったりするんですか？
京都ね、あの意外に上の北の方の川、うん、高野川とか、はい、あの辺をちょっと歩いたりとか、うん、車でもうちょっとこう上の方に行ってみるとかね、そういうのも好きですし、
これからのシーズンね、京都は紅葉とかもいいですもん ねあのコゼットジョリの京都店もよかったらぜひね、五重の塔のすぐそばなので遊びに行ってみてください、はいはい、さあそんなコゼットジョリのネイルポリッシュの中から2023年秋の限定色お見ないし、なよよか、百日草コエから一色と、レギュラーカラーから一色、うん、今日は吉田さんに選んでいただきました。
はい、なんかあの先ほどね、コゼットジョリの方からご説明いただいて、いろいろ、で、僕ね、そのネイル選んだことなんか一回もないんで、もう本当直感。
今日初めてですか？
今日初めてです。ネイルっていうか、ここね。
うん、
で、もう直感で、でもやっぱこの、お見ないし、
なよよか、
なよよか、これがすごくやっぱり日本っぽいなと思ったんですよ、ね、
ちょっとこのスモーキーなイエローっていうのが
これはなんか海外になさそうじゃないですか、
うんうん、
これを選んでみました。それってもう一つがちょっと、うん、この中でも一番ちょっとエキゾチックというかビビッドな色だなと思ったのがサルスベリ、はい、
夏姿
、うん、はい、こちら選びました。
このサルスベリ夏姿は確かにパキッとした、ね、うん、鮮やかなレッドですけれども、うん、このね2色を並べても素敵ですね、
うん、そうなんですよ、うん、なんかそのいわゆる例えば車でもイタリアの車とかで赤とか、はい、あるじゃないですか、黄色とか、
うん、
でもなんかこう日本人の良さってその中間の陰影だったりするじゃないですか、うん、それが さっきも同じなんですけど、昔はなんかこうイタリアみたいな色かっこいいなと思ったんですけど、
原色とか大好きだったな。
でも今はねこういう色の方がやっぱりね、うん、なんか世界な感じがしちゃうんですよね、うん、
なんかこうニュアンスカラーじゃないですけど、うんうんね、どちらとも取れないイコールどちらとも取れるみたいな。
そうですそうです、
ね、そのお色って、日本人の感覚とか刺激してくれる色なのかなっていう感じがしますよね、うんはい、さあお見返しなよよかサルスベリ夏姿、うん、さらにベーストップコートの4本セットにして今日はリスナーの皆さんの中から3名様にプレゼントしたいと思います。応募方法はインタイフェムの X アカウントをフォローして、この後ポストされるプレゼント投稿をリポストするだけで OK です。当選者にはダイレクトメッセージでご連絡しますので、インタイフェムのアカウントのフォロー、こちらを必ずお願いします。よひとさんが初めて選んだネイルカラーですのでぜひ皆さんご応募ください、はい、さあそして今後の活動予定もお知らせします。来月ソロ活動30周年記念ライブがビルボードライブ東京で開催。よひと寺岡 30th Anniversary Live 2023、11月4日土曜日、5日日曜日、ビルボードライブ東京でのライブとなります。あの寺岡さんがプロデュースをした男組のメンバーを中心とした新バンド、録音ソーシャルクラブでも活動する成田昌司さんと一緒に公演ごとにシークレットゲストも登場するんですね、
はい、
誰なのかっていうのを気にしている方も多いんじゃないでしょうかね。
あ、そうですね、うん、多分まだ言っちゃいけないのかな、よく分からないですけどで、そのこの男組の、うん、まあ、成田昌司君、あの学年もほぼ同い年 で、ええ、でデビューも同じで、でも当時一度も会ったことなかったんですよ、男組のメンバーと。
そうなんですね。
で、まあ、先ほどのねその縁の話じゃないですけど、うん、まあ当時会ってたら多分普通に喧嘩してたのかもしれない
お互い若かったし、
お互い若かったし、うん、でもやっぱこの年になって出会ってすごく、まあ息があって一緒にやってるんですけどね、やっぱりすごいですよね。なんかやっぱりその10代からすごくそのお客さんを喜ばせることになんていうの、もう長けてたじゃないですか、うん、アイドルとして。でもやっぱ楽器を持ってバンドもやってるので、うん、いやこういう人たち最強じゃないかなと思っちゃいます。
そうですね、じゃあ成田さんとこうステージで一緒に過ごす時間っていうのは今すごく自分にとっても特別な、
うん、そうですね、うん、他のメンバーともレコーディングしたりとか、まあ、一応今レコーディング、みんなでやっていて年内にアルバムを予定してるんですけども、うん、そういうレコーディングの過程もねすごく楽しいし、みんなすごい真面目に練習してくるんで刺激受けます
じゃあその新作からの曲とかも聴けるかもしれない、
ね、
ということですね、
はいはい、
さらには11月先ほどもお伝えしましたがデジタルベストアルバムマスターピースマーベリックベストオブ30イヤーズがリリースされます、
はい、
では最後の質問なんですが、よひとさんがこれから何歳になっても大切にしたい自分らしさなんでしょうか。
でもやっぱ先ほど言った好奇心じゃないですかね。好奇心とかその好奇心持った時にもうすぐ動けるスピード、これは本当にこれをなくしたら一気に老ける自信があります、
うん、すぐに行動に移せる
そうそうそう、
そのためには日々ねやっぱりアンテナを張ることが大事ですもんね。
うん、そうですね、はい、
さあということで Cause it Jolie Presents Radio Bote、 今日は寺岡よひとさんゲストにお迎えしました。お忙しい中今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Cause it Jolie Presents Radio Bote。 This part of the program was brought to you by Cause it Jolie。